はい、じゃあ渡部さんですね、私が座ったら編集をしていただければと思いますんで、はい、はいはいはい、まだね、まだこれ削っちゃっていいところです。はい、ということで始まりました東京ミルク放送局です。この番組は映画、漫画、アニメ、心霊など以外のことを紹介していく番組です。 MC は私 TMS 東京映画映像学校学校長ちゃんまつスカイウォーカーです。よいよいよいよいよいよいよいよいよ、そしてお相手は
ひひえい冷蔵庫マン山頂ひひえい、
ありがとうございます、ありがとうございます。冷蔵庫マン先生お越しいただきました。
いやーねー、先月
はい
MER をちゃんまつさんが絶賛したんで
全くもって信用してなかったですよね。
信用してなかったです。
はい。
全くもって信用してなくて、はい、まあ、ネットフリックスにテレビシリーズ、
はい、
映画第一作があるんですけど、はい、テレビシリーズ見始めたんですよ。はい、ね、
止まらない。だから言った通りじゃないですか。
でも、8話まで見て、
はいはい、
映画見に行った。
もう、抑えきれないから。
涙止まらない。
よかったじゃないですか、面白くて。
いや、みんなですよ。
新庄くんも、もう涙ながらに語ってきましたよ。
ほんと？
はい。
俺、新庄くんちょっと口かなんじゃなくて。
別に口は普通に聞きます。
あ、そうだ。
はい。
さあ、変わるんだ。あ、集まるのね。
そうそう。
ミルクで、ね。
ミルクとして集まる。
あ、そういうことか。あ、新庄くんも OK。
新庄くん涙ながらに朝8時からの会でしたけど、最高でした。
いや、正直よ、
はい、
正直ね、
はい、
わざとらしいんだけど、
はい、まあまあ言い出したらね、
ね、でもそれを強く思ってても気がついたら泣いてるんですね。
聞いてくださいよ、したら今一緒にホラー界をやっている北の内っていうのがいるんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、あのブーちゃんが、うん、これも収録終わったとそこにね、MR のポスター貼ったんじゃないですか、
はいはい、ありましたね、
それを見ながら、
うん、
なんすかこのつまんなそうなのって言って本気で引っ張ってやろうと思いまして何にも MER のこと知らない、まさに1ヶ月前の冷蔵庫マン状態、
あー同じですね、
はい、
きっと
こんなの完全に笑わせに来てるじゃないですか、
うん、
違うんですよ、
まあ、一つだけ残念なのはやっぱり映画になると、
はい、
タレントさんが入ってくるわけですよ、
あメルルとか
メルルとか、
はい、
で前もね、
はい、
ちょっと誰かが入ってきたみたいな感じだけど、なんかワンショットなんですよね。
あんなにグループで、どういうことか、
メルルのシーンだろ
うと。もうジョナサンのメルルは。
メルルだと、あ、やっぱりなんか一人でちょっとあれなんだなと思って。
今じゃないとメルルはワンショットですね。
ワンショットなんだ、うん、そこだけちょっと空気違ったり。
いやいや、全然いいんですよ、もう。何で江口が助けてくれるんですか。
あとすごく、まあ、これはね、これは、もう僕のざれ事ですよ。
はい。
ね、
はい。
何回、
はい、
何回ですよね。
はい、
何回の3人が、一人の白い方だったんですよ、ね。
いや、それは、これからだから。
あ、これからか。
はい。
これから、
まあ、確かに1年近くね、
うん、
あそこにいたっていうこと、
うんうん、
それよりこれからちゃんと稼働するわけ
です。まあね、でもまあまあまあ、でも、ね、支えがってることだからね、
はい、
こういうこと言ったらヘリクスになっちゃうんで、
はい、いいんです、いいんです。
いや、それがあっても、もう涙の連続ですよ。
最高ですね。よかったです。
うちの奥さんも一緒に見たんですけど、
はい、
ずっとこうやってましたけど、
目頭が熱い。
そう。終わったときに言いましたよ。これはいい映画
です。奥様が人、これも全て詰まってますね、一言で。これはいい映画
です。奥様結構クールなんですよ。
そうですよね。
うん、
結構シビアに見てますよね、
そう映画。説教臭いのとかもてっきりだからさ。
うん。けど、うん、その奥様も、
それの後に、これはいい映画です。
最高じゃないですか。ありがとうございます。
はい。
はい、ということで、MBR の感想もいただきました。
はい。
ということで、今日はですね、
はい。
これをやっていこうということで、先月、一緒にこれを見ようということで。
宿題ですね。
はい。
はい。
近畿地方のある場所について。
はい。監督、
白石浩一先生。
白石浩一先生が、
はい。
莫大な予算を抱えたら、
はい。
どうなるかという、不安があったやつですね。
はい。
はい。
はい、
ちなみに、
はい、
僕は、大ファンです。
大ファン？ファン？
ファン？
ファン？大ファン。
大ファン。
はい。
すべての作品、絶賛でございます。
いいじゃないですか。
え、昔ちょもその
チラッとね、
チラッと
で、はい、
チラッとね
絡んではいましたけど、
ええ、
まあでも全然同じ穴のムジナですよ。
うんうんうん、うん、
はい。
ちょもさんのね感想がねすごく気になった。
お、
どうなんかなと思って。
これですか。
はい。
これは近畿地方のある場所については、
うん、
白石浩二さんじゃないと、
うん、
実写化は不可能でした。結論から言わせてもらうと。
なるほど。
はい、あの私あのお恥ずかしい話なんですけど、途中までこれ白石さんがやってるってことを忘れてまして、
うん、え、見てて
見てて、
よくて
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 よくよくてって、よくてっていうか、こうだから原作が好きだったから、
うん、どうすんだろう、原作も読んでるんだもんね、
どうすんだろうなと思って、
うんうん、
でなんか結局最後の方に白石節入れてくるじゃないですか、
うん、
こういうウニュウニュウニュウニュみたいな、
うんうんうんうん、
見てたら、なんだこれ白石さんみ、あれ白石さんみたいな、あれと思って、白石さんだなこれと思って、あれちょっとこれあれ白石さんだ、あ、白石さんだ、白石さんだこれ監督と思って、あ、じゃあいいやと思って、
なるほど、
はい、結果的には大成功だったと思います。多分他の人がやったら原作に引っ張られすぎちゃうんじゃないかなと思って、
なるほど、
はい、
いや僕もね、まあ、スター俳優2人使ってたんで、
はい、
ちょっと心配だったんですね、
はい、そうですね、菅野美穂さんと赤楚くん、
はい
はい、
2人使ってるんで、
はい、
どうなるのかなと思ったら、
はい、
全く鈍ってなかったですね確かに、
はい、
後半の、
はい、
そのむにゅにゅのってやつは、はい、抑えめでした、
はい、
正解、お金かかってて
ちょっと一応大人の意見も聞いたなっていう、
で、うん、抑えめだったんですけど、いつも白石さんは最後のむにゅってやつは説明不要の理解不能のものが、なんでこんな動きするんだろうみたいなのが出てきて、その持ってってくれるわけですよ、
はい、
ね、なんでこんなのがここに存在するんだろうという、一応理由があって、
はい、
いましたからね、
いましたから、
だから初めて白石作品を見た人の感想を見ると、最後がわけわかんなくって、あれはわけわかる方だからと、
まあそうですし、
うん、
多分原作ファンで白石さん知らない人は多分下手したら怒るなと思ってて、
あ、原作はどうだったんですか、
原作全然違います、
あ、そうなんだ、
はい、あ、全然違う、
え、原作はそういうラストはあるの、
ありますけど、
あ、これ内容も大事ですか、
ね、まあ、もういいじゃないですか、1ヶ月ぐらい経ってるから、
菅野美穂役の人が宗教で、
はい、
あそこはどうなの、
菅野美穂役の人が、宗教のあそこの施設にいたっていうのを菅野美穂は映画だと隠してるじゃないですか、
うん、
原作だと忘れてるんです、本当に忘れてるっていうか、そういうなんか、あいつらに追われるとみんな忘れちゃうんです、
そうなの、
はい、で、まあ一番の違いっていうか、菅野美穂だから結局叙述トリックなんですよ、読んでると、うん、菅野美穂女性じゃないですか、
うんうん、
読んでるとずっと男性だと思って見てるんです、
そうなんだ、
そこのオチなんですよ実は、そこのオチと、あれか、猿の化け物がどうこうだっていうことで終わりなんです、
別に赤ちゃんになるとそういうの
ない、ないないないないないないない、全然ない、で自分もしかしたら自分にも被害が及んでくるかもで終わりでしたったような気がします、
え、菅野美穂役の人が、
はい、
あ、そこは原作と映画全然違うんだね、
赤楚くんがいなくなったのは事実なんですけど、だから菅野美穂が実は主犯みたいな感じですね、うん、映画だと、うんうんうん、もう全然ただの映画、原作は被害者のままです、
で菅野美穂はもう宗教はやめてたわけ、
はい、もう勝手に普通に忘れちゃっててライターやってるって、
あ、かなり違うね、
違います、だから最初に言ったなんか先輩の、あの編集長みたいな人がいるじゃないですか、いなくなっちゃったオープニングで、あの人がそもそもいないです、
うん、あ、そうなんだ、
はい、 で赤楚くんと菅野美穂が時々やって近況を話していくって喫茶店で、でもっとねちっちゃい細かいエピソードいっぱいあったじゃないですか、
うんうんうん、
あれがもっと5倍ぐらいあるんですよね。
そうなの。
でぐるーって渦を巻くようにしてあの神社に行くような感じが、行くの本当にでもここなのかな、でも本当にここみたいな感じで終わってくる。
なるほど。
でも確かにそれは文章上では怖いけど絵面としてはやっぱ弱いんですよね。で夏休み映画で子供も来るってなってきたらやっぱね巨神兵みたいなの出したいじゃないですか。だなんだっけな、2つあるんですよ、
うん、
赤い女と白い手の話があって、うん、この2つが交互じゃなくてバラバラに少しずつ確信に迫ってってるんです原作は。
あ、そうなんだ。
そうなんでこの両方向から来てるから読んでるだけだとこれがもともと同じ1個だっていうのは分からなくてバラバラに繋がっていくんですよ。だから余計分かんなくて、でなんかねちょっと途中まで読み解きましたけど地理も結構関係してるんですよね、場所に対して。
あ、
ギリギリそのダムはないけどあってもおかしくない場所の話なんです。
そっか、
それはそれで面白いなと思ってて、でもまああのやっぱね、赤い女が出てきたらやっぱり菅野美穂先生は幽霊に対しては引き殺すという荒技を使って、あれ今いい顔して引いたぞと思って、あれ知らずさんあれと思ってあれ
失礼します
失礼します、あれあ白石さんだ
すごいな、
白石さんだと思って、で菅野美穂が、まあね、あの口だけ女捕まえるよろしく金属バット持って使っ、ね、なんか社を壊してもらえればよかったですけど、うん、なんかグローブのドライバーでしたね、そこはちょっと大人の力が働いたんだろうなと思ってで急になんかあの社壊した後隕石とか出てくるじゃないですか、急に東映特撮物みたいな茶畜になるからもうこれ白石さん本格的な白石節じゃないと思って、来るよ来るよニューニューしてる来るよと思ったら来たーと思って爆笑です。
いやーだそんな違うんだ、だったら全部あれ菅野美穂役の人が
はい
こう導いてるんでしょ、こう
だ実際はあの
映画では、
はい、
うん、で俺すごいと思ったのはあの地下室になったら、
はい、
菅野美穂が演技下手くそになったのよ。
地下室ってどこですか？
あの編集者の。
あああの地下ね。
うん、
はいはい。
で、あれ？え、何これ現場でセリフ決まって、
はいはい、
それで、はいやってって言われてんのかなとか、
はい、
ちょっとあの現場ちょっとうまくいってねえのかなと思ったんだけど、はい、実は菅野美穂役の人は用意したセリフを言ってるんだよね。
そうそうそうなん
です。だから
誘導してるんですよね。
そうだから下手なのよ、うん、あのいつもの菅野美穂じゃないのよ。
平場で会う時と違うんですよね。
平場で会う時と全然違うの。でそれが最後の方で分かったわけ。いやなんだろう菅野美穂今回失敗かと思ったらと思ったもん。
だわざとそう、
わざとそうしてんの。
わざと下手に芝居をするってできないですよ。
ほんとびっくりしちゃった。でもこれ気づいてんの俺だけだ
と。いやでもそれはまあ俳優とかそういう側面で見てるからだと思います、
うんうん、だって感性の芝居じゃなかったんだよねもうね
そこだけね、
うん、だからそれも そこで分かんなかったのよ、
はい、
あなんか現場ごとごと好きじゃねえかなと思って平井さんとはうまくねえのかな
ってちょっと心配しちゃったんですね。
心配したんだけど、うん、そのミステリーが後で解けるってすごかった
の、はい、すごいですね、
うん、
まあだからまあ正直ね怖さの方向性が違うから、
うんうん、
あのどっちが上下はないんですよ、ね、っていうことだからもう別にこれはもう白石さんの勝ちでしょと思って。
いや大勝ちだよね、
うん
うん、あのうん、今もう第一人者じゃないかなホラーの
現時点は
、
うん、確かにね。
でもあんまり白石さんという監督の名前は
そこまでね。
一般的にはちょっと浸透しないんだよね。はい、僕大好きなのに。
ウニとか出てくるからですよ。
いやもう捉えられないもんなのよ。
だから元々ね、うん、こういうなんかファウンドフッテージものみたいなのがシレさん得意だから、だからまあ、もう適任っちゃ適任ですね。
あとなんかいいお金の使い方してるなと思った。
はいはい、
なんか取材とか、はい、そういう過去の、
はい、
が動画が、あ、ちょっとこれお金かけて作ってるなと思った。
ああ、はいはい、
そうですね、うんうん、今までと比べると。
編集長みたいな、編集長がなんかどこどこに隠れてたみたいな感じでブーンっていくじゃないですか、
うんうんうん、
あの辺の下りとかは全部原作では丸ごとないです、
そ
も
そも。ああ、そっかそっかそっか、うん、
ね、2人で車で移動するっていうシークエンス自体がないかな。
なるほど
な。で、まあ、個人的にはやっぱうまいなと思ったのは、うん、最初にX とかに流れてくる SNS の動画で、うん、菅野美穂がなんか友達がいなくなりましたみたいなとこから始まって、それでまたそこで終わるんですよね。だからまあ、あ、 SNS 合わせでやってるんだと、まあ今っぽいなと思って、うん、まあ、それそうなんだけど、うん、あ、でもなんかやっぱ考えないとこれできないなと思って、非常にいいと思いますよ、
うん、
で、どうしてもやっぱり今流行りの現代怪談ではないんですよ。
そうね、
最後がね、どうしてもドキャッドキャッっていう感じにするから、うん、まあまあいいんじゃないかなと思いました。
で、10億1個したんでまた取れますね。
2じゃなくて
別のあれで、
このサイズ感だった
ら、そう、この予算で、はい、予算っていうかこの枠組みでみたいな、
はい、
またね、やっぱり有名な人がほぼ出ないってのはいいよね。
そうですね、よかったですよ。だから本当、うん、見ててドキドキしたのが、うん、いつ知り合いが出るんじゃねえかっていうその怖さ。ちょうどいいんですよ、ああいうのに出るのには。うちミルクホール周りは。
なるほどね、はいはいはい、
それで何度か台無しにされてますんで、今まで
よかった、知り合いでいなかったわと思って、
よかったです、
うん、僕も大満足です。え、最後ちょっと僕的には理解できてしまったんで、うにょうにょが、
はい、
うん、あそこがやっぱりちょっとこういろんな予算が多いとこんな感じになるかな。
あ、なるほどね、
うん、はい、でも僕はもう見慣れてるからって、見慣れてない人はなんだこれってね、もう分からないものが出てきたっていうなるんで、
ちょっとね、僕も原作読み直したんですけど、いくつかエピソードが抜粋してるじゃないですか、うん、その抜粋したエピソードをさらに短くしてますね。
そうなんだ、
はい、あれ、今度ちょっと見て、あれ、こここんな短かったっけなと思いながら見たら、あ、やっぱり結構原作と4ページ分ぐらい切ってるなと、うん、なるほどと思って、だからサクサク進めるようにやってくれたんだと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、ね、ということで、思ってるより良かったよという作品です、
はい、
ぜひ近畿地方のある場所に行って、もうさすがにやってないか、もうさすがにやってないと思いますけど、
もうやってないかな、
やってないけど、なんかこうネットフリあたりには11月に来そうな気配もあるじゃないですか、これ。
あ、そうだね、
はい、
あるね、
ちょうどサイズ感的にも、いいんじゃないかなと。ハリー、下手したらハロウィンに合わせて公開するんじゃないかなと。
あ、そうだね、
ネットフリあたりだったらやりかねないなと思ったんで、ぜひちょっとね、サブスク解禁になったらぜひ見ていただければなと思います、
うん、お願いします。
はい、ということで、東京ミルク放送局ではチャンネル登録、いいね、よろしくお願いいたします。チャンネルの方もぜひ、
ね、はい、そうですね、
覗いてもらって、はい、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。
お願いします。
それではまた次回、バイバーイ。
ひひえー